宮原健人の選手会長室に集合ポッドキャスト始まりますよ。いやいやいや、ついに始まりましたね。この私、宮原健人、スーパースター宮原健人、この度選手会長になりました。というところでですね、いよいよこの私宮原健人、選手会長のポッドキャストがスタートするということで、今回は第1回目ということでですね、まだ不慣れな点がたびたびあると思いますけれども、この私宮原健人、全日本プロレス選手会長、スーパースター宮原健人と、
はい、聞き手で、私松下が、
あ、すみません、全日本プロレス社員のマッツン、松下ことマッツンでございます。なんでカミカミやねん、はい、
もう全然不慣れなもので、
そうです、私たち不慣れなものですけれども、はい、今日からスタートですから、はい、2人でこれ楽しみですね。
そうですね、楽しみですね。
実はこのポッドキャストを始めるにあたって、松下さんことマッツンがいろいろと練ってですね、このポッドキャストを始めた方がいいんじゃないかという後押しをもらって、はい、このね、実現に至っているということですよね。
まあ、1月2日にリング上で、あの宮原さんが、
はい、
あの突然
です、ね、宮原選手会長ね、
選手会長に就任しますね。
もうこれは始めるべきだろうってことですよね。
はい、
いやいやいや、これファンの皆さんからしたらね、マッツンとは誰なんだということで、ただもうその辺もね、あの全日本プロレス社員ですから怪しいものでございませんということで、マッツン始めていきますか。
そうですね、
ついに2024年始まりましたね。
はい、ついにあの年が明けて、
うん、ね、
全日本プロレスはもう早速1月2日3日と、
はい、うん、
ね、あの新種ジャイアントシリーズということで、
そうですね、はい、たくさんの方に来ていただいて ね、
そうですね、
会場、そして全日本プロレス TV でたくさんの応援があって、はい、そして今日今日撮ってるわけですけれども、ね、どうですかこのポッドキャスト。まずポッドキャストって何なんですか一体。
そうですね、ポッドキャストは、うん、もうやはり、はい、あの旬の、はい、芸能人の方やが、まあ、そうですね、思い思いにこう、はい、まあ、最近起きたニュースとか、まあ、それこそ好きなことを喋って、はい、まあ、あのラジオとしてこう、はい、好きなことを、まあ、語るっていうチャンネルだったり、あ、まあ、それこそ好きなものを素人の方でもこう語って、うん、
はい、
まあ、世に広めるみたいなのもあったりとかで、
はいはい、
まあ、すごいジャンルにとらわれないっていうのが、
いわゆる音を通して何かを伝えるということだけれども、
はい、
ラジオとも言えないし、なんていうんですか、だからフリーってことですよね。変な話、
はい、
なんか固まったルールはないわけでしょ。
ないですね、もうそれこそなんかアメリカンスタイルって感じがしてて、はい、
はあ、フリートークということで。
そうですね、実際アメリカでは、まあ、映画のワンシーンで、
はい、
あのポッドキャストを聞いたりとか、こうセリフにもポッドキャストとかが最近は出たりとかもしていて、
はいはい、そんなにじゃあ海外では主流だと。
そうですね、もうメジャーな。
でも日本でもスポーツ選手も何かやってますよね。
そうですね、
いろいろとね、
はい、
いや、そういう中でもプロレス界のポッドキャスト、
そうですね、
もうこれはもう選手会長宮原健人が、
選手会長
タイトル何でしたっけ。宮原健人の今日、今日じゃなくてこの僕私のポッドキャスト
はチャンネル名ですね、
ええ、
宮原健人の、選手会長室に集合ですね。
いいですね、これ今選手会長室から撮ってますから。ということですよ。
あったんですか、
選手会長室。ありますよ、選手会長室。僕はもう目論んでましたから、この時を。
いや、でもまさかそのあのスーパースターという名を捨てて選手会長、
捨ててねえよ。
捨ててないですか。
捨ててねえよ。スーパースター並びに選手会長だから。
並びにやった
ですね。捨ててねえから。でも本当そういうことですよね。
まあそうですね。
いやでもね、これは今はね、こう YouTube とかね、宮原さんやってますけど、はい、
あ、そうですね、
逆にこう音だけで届けるって本当新鮮な媒体ですよね。
はい、そうですね。
超楽しみなんですけど。
なかなか
これファンの聞いた人の感想とかってどこに来るんですか。はい、なし。
それ欲しいですね。
あ、でもそれって逆に聞いた人がツイッター X でいわゆるハッシュタグ作っちゃうよ、ハッシュタグ。
そうですね、ハッシュタグがあると検索もしやすいです。
どうしようか、松野、これハッシュタグでもタイトルそのままハッシュタグにしようか。宮原健人の選手会長室の集合、ハッシュタグでよくない。やめろよ、それ。
いやいや、
全く短くなってない。宮原健人の選手会長室に集合をハッシュタグに最初しちゃおう。そっからファンと共に相談しながら、
はい、
長いとか短いとか、
あ、そうですね、
やるしかないんじゃないこれ。
第一回目はその宮原健人、うん、
の選手会長室に集合、
集合、そしてゆくゆくはちょっとその、うん、ハッシュタグをこう決めていこうではないかという。
いいね、いいね、
はい、
これってさ、宮原健人テンション高いじゃないですか。
はい、あ、そうですね、はい、
これポッドキャストって思うんですけど、僕そんなにハイテンションじゃなくていいでしょ、これ。
あ、まあ、確かに
語りかけなイメージですよね、はい、
そうですね、まあ、耳を壊してしまうと大変
なことそうそうそうだってこうやってイヤホンで聞いてる人もいるわけでしょ
そうですね、まあ、ほとんどの人がイヤホンとか
電車通勤とかで、そうですね、全然いる、
はい、はい、全然いますね、
ラジオみたいな感覚で聞くってことですか、
まあ、そうですね、しかもその料理中にも、まあ、それこそ手を使わずに聞けるっていうのも、まあ、最高の、
はあ、ってことは寝る前に寝ながら聞く人もいるから、
はい、ああいいですね、三原さんの声を聞きながら寝落ち
とか寝落ちしてだからあんまうるさいと良くないかもね、
確かに
ちょっと抑え目でいきましょうということでオープニングテートークって書いてますけど何ですか、
そうですね、
何話します、
オープニングトーク
今やっちゃいましたね、
ちょっと今やっちゃいましたね
あ、そうそう、最近成人式だ、
はい、あ、そうですね、つい最近その
成人式どうでした、マッツンは
成人式は、まあ、地元
行きました、
そうですね、地元大阪なんで、
そうでしょ、
はい、
行きました、
行きました、はい、
もう私はですね試合だったんで行けてないんですよ、
え、
あ、その時にプロレスが入ってるんで、
あ、そうやったんです
ね、うん、試合で行けてないんですよ、
あ、
だからね、晴れ姿っていうんですか、はい、そういうものを見るとね、やっぱ羨ましいですよね、
あ、羨ましいです、
だっても久しぶりに、はい、おい、あの、あの何年何組のあいつ可愛くなってるぜとかあるわけでしょおい、あいつ来てやるよ、あいつちょっと二十歳になったらちょっと可愛くねえなとかあるわけでしょ松はどういう感じの学生だったんですか、
いやもう本当もう和気あいあいタイプやったんで、あの、はい、オスみたいな感じで、
あ、いいですね、でもそう久しぶりに入るから嬉しいですよね、
は
い、
あ、そうですね、まあ、
どこでやったんですか、大阪の
成人式は、大阪の、まあ、八尾市っていうところなんですけど、
あ、いいとこですね、
はい、あ、知ってあるんですか、
知らないです、
知らないです
聞いたことありますよ、
あ、ですか、
そこで松は関西人ってことですね、
あ、そうですね、でも成人式、うん、その宮原さんは出てなかったっていうことで、
試合でね、ぐわーって試合のその日成人式のランニングしてたんですよ、外試合のね何笑ってんだよ、ぐわーってランニングして、は
い、
まあ、午前中ウォーミングアップでね、そしたら街中にね振袖姿の女性やね、スーツに身をまとった男性とすれ違うじゃないですか、その時僕はね心の中で、まあ俺はスターになる人間だからしょうがねえんだと、一般人とは違うんだと、そういう気持ちでしたよ、でも本当に
すごいな、やっぱり、まあ、スーパースターってやっぱそうやってできていくんですね、
でもやっぱそういう時のね、あるもあるんじゃない、悔しさというか、でね、一般の人は楽しくワイワイやってるけど、俺は試合だこの後先輩にやられるんだみたいなね、でもそういうのもいい、今となったらいい思い出ですよね、まあ、ただやっぱね、このプロレスの世界に入ってる以上はなかなかね、縁がないんですよね、
やっぱりあの年齢が20、うん、その当時は二十歳、
二十歳でしょ、多分
二十歳でしょ、二十歳で、あ、今年から
ツーンはもうあれでしょ、その二十歳ぐらいの時はもうどっぷりプロレス大好き少年で、
うん、あ、そうですね、もうそれこそ宮原さんを応援しました、
嘘つけよ、まあ、マックスは入社はいつですか、
入社はもうこ、昨年の7月、
7月、だからまだまだニューフェイス
というニューフェイスもニューフェイスです、
ね、でもプロレスが大好きで入ってるマッツンなんで、こういう掛け合いというかね、はい、プロレスの歴史についても非常に掘り越しても、これこれ本後ね、
いや、まあ、
全日本プロレス ね、
はい、
こういうタイムリーな試合についてもね、いろんな見解ができるわけですよ、
はい、いや、もう本当、宮原健人選手会長に、はい、あのご教授をいただきながらっていう、
で2024年の抱負ですよ、はい、
そうですね、
まあ、でもね、その選手会長としてリング上で行った感じじゃないですか、
は
い、選手、社員、
はい、
福田社長ともに、
はい、
さらに全日本プロレスステップアップすると、
はい、
その俺が先頭を切ると選手として、ね、そういう気持ちですよね、
そうですね、やっぱり一丸と、
楽しみだね、このポッドキャストを通してなかなかほら編集でね、はい、難しい話もあるじゃないですか、
そうですね、
これはほぼ生で届けるっていう、はい、いうところですよ、
ちなみにその成人の日は、うん、先輩からおめでとうとかあったりしたんですか、
ないんじゃない、
ないんですか、
そんな余裕ないでしょ、誰が二十歳になるか関係ないじゃん、いっぱいいるんだから、
いや、そうなんですか、
まあ、逆に成人式で何するんですか、はい、僕行ったことないんで分かんないんですけど、
まあでも市長の挨拶を聞くぐらいじゃないですかね、
あ、でもやっぱり一番は久しぶりに会うってことでしょ、
は
い、
まあ、そうですね、
うわ誰々さーみたいな、
二
十歳ってことは学生か仕事してる人、
そうですね、学生か仕事してる人かとかで、まあでもそれこそあの違う学校の友達と、うん、まあ、自分とかはあの野球チームが一緒やったんで、うん、そういう友達と再び会えるっていう、すごい、
あるわけですね、
再会の場所になりましたね、
は、
宮原さんはあの習い事とかって
やりたりしてたんですか、習い事はもう別にやってないですよ、柔道やってたり、まあ、中学から野球部ですよね、
あ、
だから僕の仲間は野球部だったり、はい、まあ、高校行ったらまあバスケ部、はい、の仲間多いんですよ、
え、バスケやってたんですか、
いや僕はバスケ部じゃないですよ、
あ、
僕は柔道部ですけどいやバスケの強い高校だったんですよ ね、うん、まあ、この前福岡のテレビ番組でもそういうありましたけど、そうそう、そういう高校でね、 はい、副将高校っていうんですけどね。
すごいですね、なんか強そうな。
強そうでしょ、はい、100年以上 あの歴史がある。
やっぱりスキンヘッドとか、
はい、あるわけないでしょ。
あ、ないです
そうなんですよ。だからそういった学生時代だから、そういう久しぶり会うのは成人式楽しそうですよね。
いや、まあそうですね。それこそ同窓会とかって、あの友達とやったりとかしはるんですか。
だからそれは同窓会っていうか、まあ、昨日知れた仲間とね、はい、上京して、もうほら、でも上京して、はい、ほら俺自由なかったんで、ね、某建築教室っていうところにいたからもうほぼほぼ帰省するのが確か年1回1週間ぐらいある感じかな。その時はもう牢獄から離されてですね、ブワーッて、わかる？
今もう羽ばたいてました選手会中羽ばたいてました。
そういう時に、まあ、切り心の知れた仲間と集まったりしてましたよね。
そうなんですね。
だからでもそういう意味ではね、成人式とか同窓会ってやっぱいいですよね、はい、まあ、久しぶり会う仲間からパワーもらったり。
そうですね、うん、まあ今、まあ、みんな何してんのかなって思って、ね、それこそ宮原さんとか友達とかに、うん、あのプロレスラーやってるんですっていう風にこう話したりとかしてた
んです。いやいや、もうやってるんですもん。何も情報が出るじゃん、はい、今の時代。
ああ、そうですね。
だからもう逆に有名人よね、
は
い、変な話いや本当にもう、
そう
っす、逆にもう別にほらもうみんな知ってるわけですよ、
はい、あ、
うん、
やっぱりなんか会うのがちょっと恥ずかしくなったりとかしないですか。
は
い、
なん
か
ちょっと何が恥ずかしいの。
照れるというか、僕逆に相手が照れちゃうんじゃないですか。
じゃないんですか。やっぱりもうだって俺なんかさ、普通の、はい、まあ分かんないけどサラリーマンやってる人からしたら、はい、変なの違う世界の人じゃない。まあ、芸能界とかスポーツ界の人だから、はい、やっぱりなかなかね普通の話は合わなくなりますよね。
ちょっとこう、あの違う感じ雰囲気にもなってしまうっていうの
は、特に二十歳ぐらいの時はそういうイメージありましたけどね。どうなんですか ね。でもね、みんな二十歳ぐらいって結構ね、はい、分かれ目ですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、実際地元に戻るっていう人もちょっと出なくなってきたりとかもしますもんね、
うん、
も
う多いわけですよ、ね、
はあ、うん、まあ効果結構遠いですもん
ね。そうですよ。だから俺は逆に東京出身じゃないんで、はい、福岡だから地元に帰るっていうのがありますよね。
あ、そうです
ね。東京出身の人はそれはないからね。
あ、
俺は逆にあるじゃないですか、福岡に乗って帰る。
あ、
まあ、待つんだったら大阪に新幹線で帰るとか。
確かにそうですね。そう考えると、
そうそうそう、
なんか故郷に帰るってないってなると、
故郷に帰るっていいよね、うん、
やっぱりなんか水とかが美味しく感じる。
いや、福岡やっぱご飯美味しいでしょ。
あ、
そういう意味でやっぱり、ああ、ふるさと帰ったなとかね、ありますよね。
いや、 やっぱり故郷はいいですね、福岡の。
福岡いいよ本当に、
うん、それこそあの宮原さんとかは、
はい、
まあ、今ご年齢って34歳ですね
今ね。
30歳になった時に、あの逆にこう30歳同窓会みたい なかったですか。
あるんですか逆にそんなの。
いや、なんか節目節目になんか
ある。ないないない。
あ、なかったですか。
30歳になった時何したんですかね。最多貿易記録30ぐらいなのかな。分からない、分からない、そう覚えてない。
僕はなんかちなみに宮原さんのことを知ったのが、
はい、
確か防衛回数がなんか記録にな
ったみたいな。10回でしょ。 あれが何年だったですかね。2019か2020年か。だから30とか31とかでしょ。
あ、そうなんだ。
そう考えたらね、まあ、全然まだ振り返る時じゃないけどね、年齢をね。
いや、確かにあの、うん、防衛記録とかをこう作り出したっていう風に、
はい、
やっぱ メディアもすごいあの取り上げ て
そうですよね、はい、注目が浴びたというかね。
そうですね、必死にあの YouTube で検索しました。宮原健選手、
ね、そこから調べてくれる人多いですよね。
そうですね、
はい、話取れてんじゃん。
いや、そう、
同窓会の話でしょ今。
同窓会の
あしたか。
あ、しましたね。あと、あ、そうですね、一つ気になってたんですけど、はいはい、お年玉事情っていう、ね、
お年玉事情も何もないでしょ
別に。いやいや、もうやっぱりあの逆に大人になって気になるお年玉っていう。
あ、確かに大人ってなくなりますよね。
宮原さんはちなみにお年玉は、
はい、
あの もらっていました。
子供の時いましたよね。なんかすごい嬉しくなかったですか、子供の頃。
いや、めちゃくちゃ嬉しいです
ね。おじいちゃんおばあちゃん家行って2000円3000円、多い時で5000円、 あれもらって嬉しかったですよね。
いや、嬉しかったですね。やっぱりあのポチ袋ちょっとこう
中身、そうそう、中身でこうやって後で見ようとかね。あれ嬉しかったな。
あれ親御さんにこうあの貯金するからって言って取り上げられ
る、そのパターンもあるでしょ。
そのパターンでしたね。
預けなさいみたいな。 何使ってんだ親はっていう
不思議で仕方ない。
俺どっちだったか忘れましたね。はい、でも嬉しかったですよね子供の頃ね。あ、クリスマスとかやっぱお正月とか嬉しかったですよね。
そうですね、プレゼントが多くなるシーズン、それこそ宮原さんその選手会長になった、はい、っていうことで、ね、あの若手選手の方に、はい、あのお年玉を渡すとかもあったりするんです。
渡すわけないでしょ何ですか若手って、若手なんていないでしょ今もう。
いやいやいや、
みんな一級制の選手じゃないですかもう。
そのなんか、はい、ある選手のツイッターではあの、はい、この2人から後であのお年玉ももらえることでしょうみたいな感じで、
あるわけないじゃん、青柳敦樹選手ですよなんかツイートしましたけど、
あのツイート
なんでお年玉をやるんですか同じプロ同士なのに。
いやいやい
や、おかしいでしょそんなの
あれはじゃあ結局お年玉は どなたにもあげてない、
あげるわけないでしょあんなもん、みんなねそれなりにお金いただいてるでしょうから私がお年玉あげる必要ないでしょ別に。みんなスター選手ですからね。
あ、まあそう、そうですけど、うん、やっぱお年玉欲しくなるとは思うんですけど、
ならないでしょそんなのお年玉なんか本当に。
いやでもそうだったんですね、はい、お年玉はあのスターになったらもらえないっていう、あの
確かにね、
初めて知ることができました
ね。それはありますね確かにね
逆にスーパースターは、はい、あのお店とか、はい、こうあの飲食店とかに行くと、はいはい、あの お金とかどういう感じになると思うんです
か誰ですか後輩と行くとか、はい、そしたら後輩と行ったら全部自分ですよ。
さすが、
それはもう芸人さんもプロスポーツ界も一緒でしょ。
やっぱり
逆に俺もそうしてもらってたから、はい、それしか知らないわけですよ
逆にスーパースターすぎてお店からボロボロられるとかさ
ないでしょそんなこと
ないですか。
でもまあでもこの世界の常識っちゃ常識よね、はい、これ逆にこれ聞いてる人あんまりあれがないのかな、はい、そういう、はい、あんまりそういう感じじゃないですかね今の世の中って。
ああ確かに
俺らはもうキャリアが上の人が払うっていう本当、はい、芸人さんに近い世界ですよね。
あ、いつかちょっと宮原さんとご飯に行って
あなたは選手じゃないじゃん。
いやいや、おごってもらえる日が来るの
か。そうだよね確かにこれからこういう収録も増えるし、
ね、あそうですね、
打ち合わせだろう、はい、何だろう増えますしね
ぜひあのおごってもらった時には
そう、ここでちゃんと告知してね。
やっぱり選手会長一味二味も違うっていう、
違うなっていうところやっぱ世の中に広めていかなきゃいけないからそんなポッドキャストじゃないんですよ別に。まあ MC は俺だけど、はい、別に俺だけのチャンネルじゃないですからね。
いやそうですね、
そうそう、いろいろと全日本プロレスを掘り出していこうっていう、はい、ただおしゃべりマシンガンの宮原健太が進めていくという
確かにそうですね。
そうすればいろいろ増えてきたね、やりたいことがね。
いや確かにそうですね、うん、まあ、実際いつかこうゲストを呼んで、
うん、そうそう、でも近い話でしょ多分、ね、いろんなタイプのゲストがいるから、はい、全日本プロレスも。
宮原さん、そのちなみにユニットはネクストリーム、は
い、今ネクストリームライジンカイトしかいないですよねだからこれが2024年どうなるのか、はい、それも見どころじゃない。ちょっとこのユニットが忘れがらちな今のこの全日本の風景に2024年はどうなるのかっていうところですよね。
じゃあもうユニットとしてバンバン活動していくっていう可能性も
でもあるし、新しいユニットはできるかもしれないし、分からない、
そ
の
ぐらいは
ちょっと楽しみだよね。
いやポッドキャストでまさかの発言
が、いろんな力が湧き出てるじゃないですか今、
はいはいはい、
構図的に。
そうですね、
そういう意味では面白くなると思いますよ。
まあ、確かにユニットとしては活動していなくても、うん、あのタッグチームで活動してる選手が多いですもんね。
そうしたら宮原青柳はどうなんだとか、じゃあ青柳敦樹はどうなんだ、ニューピリオドはどうなるんだ、エボリューションはどうなるんだ、
はいはいはい、
斎藤ブラザーズ、ブードゥーマザーズはどうなるんだと、これ読めないよ2024年
も。いやどうなるんですか、うん、
そんなところでしょ。
そうですね、2024年の全日本プロレスも目が離せないですね。
そういう部分でも裏話とかこのポッドキャストでね、
はいはいはいはい、
お届けしていけたらいいなと思いますよね。
いやぜひお願いします。
お願いします。
ここは気になりますね、ファンの皆さんもポッドキャストなかなか、今まではポッドキャストなかったんですけど、うん、もうついにその
これ逆に本当に革命的なことだよ ね、
はい、
楽しみだね、うん、
しかもあのポッドキャストあのダウンロードして聞けるので、あの
ポッドキャストをダウンロードすればいいの、アプリを。
そうですね、アプリをダウンロードして、しかもその、配信してるあのラジオをダウンロードできるっていう、あの、まあ、通信容量データを、まあ、食わないっていう。
何
い
や通信用
あとあの メガっていうんですかね、外でこう、
あ電池だけでできるってことね。
あそうそうそう、 YouTube とか外で見るとこう速度制限とかちょっと気に
しちゃうんですか、
はい、でもこのポッドキャスト Wi-Fi あるところで、
はい、
まあ、この
じゃあダウンロードして、
はい、
そしてそのソフトをまたダウンロード。
そうですね。
あ、じゃあもうそれで起動してるから電池だけでいいんだ、はい、
なのであの通信容量データとかも気にせずいつでもどこでも。
それみんな知ってる話なの？これ聞いてる人たちはもうほぼほぼそういうの、
まあ、ポッドキャストユーザーの方からしたらもう当然みたいな感じにはなるんですけど、やっぱこれは便利ですよね。まあもう本当に、まあ、どこでもそれこそあの海外でも聞けちゃって。
ああそうですか。ハローエブリワン。
ハローエブリワン。
そういうことよね。
そうですね。それこそ宮原さんはあの海外の方とこの前はあれですよね。デビ
ー。あ、そうだね。ああいうタッグ組むことあるからね。コミュニケーションも取るしね。
ここであの英語会話みたいな。
あ、いいねいいね。それもいいかもね。
ぜひあの
そういう意味でいろいろ広がってきますよ、このポッドキャスト。ね、まあ、
ニュースーパースター安藤選手。会長の宮原健太選手もう肩書きが多すぎて大変ですね。そして満場一致で
最後のだから何刀流なんだってね今度ね考えようと思った。
あ、なるほど。
三刀流ではなかったっていうね。これポッドキャストって松さんこれ時間は決まらなくてもいいかもね。
まあそうですね。
俺今やりながら思った。僕らね松さんと今会議してて宮原さんあの30分ぐらいやりましょうって言ってたんですけど、これね時間決めなくてそのために違っていいね。
あ、そうですね、
うん、我々のポッドキャスト何でしたっけタイトルは。
タイトルは、うん、宮原健人の選手会長室に守護という。
こちらは手探り状態で第1回目で判明したことはこれは尺は我々で決めます。その1回の尺は、
はい、気まぐれみたいな感じ。
そうですね、はい、今回のタイトルは私スーパースター宮原健人この度選手会長になりました、はい、これがタイトルですから。
そうですね、
でも走り出しとしてはいいんじゃないですか。走り出しとしては
ポッドキャスト第1回目。そうですね、まあ、緊張はすごいあるんですけど、
でもこれからはあの我々の展望としては、はい、まずはちょっと宮原健人とマッツンで固めてねこのポッドキャストの形を。 そうですね、はい、そっからその時々の旬な選手もゲストに呼んだり、はい、あるいはレフェリーでもいいと思うんですよ、は
い、あ、いいですね。
とか、まあ、グッズ班とか、はい、そのいろんな社員も交えて。
そうですね、
やりましょう。
あ、それがもう宮原さんが年始に言っていたもう選手と社員と社長が一丸となって。
そうそうそうそう、社長も呼ぶのもありだしね。そういう意味ではいろいろなゲスト、
はい、
ね、ほらファンクラブだと選手ばっかりだから、はい、このポッドキャストという場では社員福ちゃん福田社長ね福ちゃんも呼んだりしながらやるっていうのは俺の中ではありだよね。てかありだよ、そういう方向性でいこう。
あ、分かりました、
うん、グッズはこういう視点で今後こういう仕様になります、はい、レフェリーは実はこういう気持ちなんですとか。
すごいいいですね。しかもそこにファンの方が入ってきて、
うん、そうそう、で SNS でコメントくださったりして、はい、でね、SNS で質問も回収してもいいかもね。
そうですね、あの先ほど言っていたあのハッシュタグを、はい、そうですね、いつかは
いつかはじゃない、すぐだ
よ、すぐですね、すぐ
まずはそのハッシュタグタイトルのまま。
あ、そうですね、
で今回ポッドキャスト1回目で分かったのがこの尺は我々が決めますよ、
は
い、
フリーな感じ
で。いいかな松君これで。
いや、もう
第1回目最高じゃない、はい、
最高ですね、さすが選手会長、は
い、
もう話が
ということで今回第1回目は私スーパースター宮原健人この度選手会長になりましたということでポッドキャスト第1回ありがとうございました。